本日の基調講演の演題は中国戦略についてございまして、という、このタイトルにつきましては、社協さんの方から自分の方で、考えてくれよということで、自分の方で考えさせていただいた演題でございますけれども、これに、そのようないい話とが聞けるものと思っております、先ほど解説の中で2人の方から皆さん、職員の清田新郎さんのプロフィール等につきまして、ご紹介があったところですが、お手元の資料の中にも、社長さん、並びに会社のプロフィールを記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。それでは早速、中国戦略ということで、株式会社、皆さん食品の代表取締役社長さん、平田氏、須崎様にお願い申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
皆さん、こんにちは。ただいま紹介いただきました、宮さん職員の平田氏でございます。宮さん職員って言ったって、知らない人がいっぱいと思いますけども、普通のスーパーさんに行ってですね、うちの名前で売れてる商品、全然ないんですね。で、都の城にはですね、昔からお世話になってまして、平成3年に南横一条工場を作らせてもらいました。もう12年目ですね。で、ここ今100人ぐらいを言いまして、今チキン南蛮を主に製造してまして、チキン南蛮が月間100万枚ぐらい売れてるような感じですね。で、弁当チェーンですね、ウィズンさんとか、大阪の岡田というチェーンが1200店舗ありますけども、これ全部うちのチキン南蛮がやってます。まあ、こういうことで、うちのチキン南蛮出てきませんので、皆さん職員の名前を知らない人がたくさんいると思いますけれども、3年前に、吉野本町ですか、そこに夢見丘というのを皆さん職員で、作りました。3年、バルバル3年になるということで、この地元の都城の皆さんには非常に大変お世話になってまして、この席を借りまして、心から御礼申し上げたいと思います。中国の話で戦略的に反応してくれって、言い方聞けるなと思ったら、大した話しませんから、気楽に聞いていただきたいと思います。まず、皆さんの中で、小林誠観さんという人をご存知の人いらっしゃいますでしょうか。もしいる人は、一人小林誠観さんという人と私のつながりの人しかいらないので、小林誠観さんのですね、年がもう54、5歳ですかね。で、この人はですね、もともとは旅行作家です。旅行作家で、全国回りまして、テレビでないとですね、ですから皆さんご存じないと思いますけれども、日本一、講演回数の多い人なんです。年間に何回すると思います？年間330回講演するんです。330日講演するんですよ、365日の間に。で、その講演の合間に仕事するんですね、本業ですね。その人と去年私も出会いがありまして、その人といろいろ教えてもらったり、その人の本を読んだり、講演聞いたり、またこの3月にですね、1日5時間講演が、それが5日間続くんですね。それは登山登るかまで引き切りに行こうかなというぐらい今ハマってる人ですね。この誠観さんがですね、どういうことを訴えているかというとですね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、たくさん言いなさいと。最低1日1000回ぐらい言いなさいと言ってるんですね。で、私これ実行しております。去年の9月からですね、うちの社員にも実行させてますね。で、どういうことが起こるかというと、ありがとう、ありがとう、たくさん言うとですね、いいことが起こると。奇跡が起こると、こう彼は言ってるんですね。で、それなかなかやってみるとですね、まさにくしくじ、なんていうの、臨時収入が入るとかですね、いいこといっぱい起こるんですよ。で、実際にですね、ここでたくさん、うちの従業員もですね、かなりおるんです。で、それからですね、トイレ掃除ですね、これピカピカピカピカに学校やるとですね、臨時収入が入ると。これもですね、うちの社員にやらせたらですね、かなりの人がですね、臨時収入が入ってきた。実証されたことしかこの人は言わないですね。この人は元全教頭の世代ですから、唯物論ですね、全教頭じゃ唯物論で、目に見えるものしか信用しないと。だから神の時を否定するだろう人ですね。この人がずっといろんな事例を集めて言ってるわけです。で、その中で、ありがとう、ありがとう、ありがとう、たくさん言いなさい。で、私はこの中とか、車の中で、ありがとう、ありがとう、ありがとう、こういうんですね。その1分間に100回は言えますよ。100回、10分間で1000回になりますね。1ヶ月で3万回になりますね。こういうのをずっと続けていくといろんなことがある。で、人生の目的は何か、中国の話違いますね。我慢してみてくださいね。で、どういうことかというと、 喜ばれる存在になる、喜ばれる存在になることが人生の目的だと彼は言ってるんです。私もそう思います。それで喜ばれる存在になるとどういうことか。喜ばれる存在に一番近道は頼まれ事を引き受けることなんです。頼まれ事を引き受けると喜ばれる存在になるとですね。喜ばれる存在になると臨時収入が入ってくるし、いいことも起こると、まあ、こういうことですね。それで、いつだったか去年電話がありまして、こういう企画をするから中国の話をしてくれという電話が商工会の人からいただきまして、はっきり言って普通なことがあります。なぜかって言ったら、まっきりとバカバカしいですね、こういう人の前で話すというのは。1000万円あるでしょ。で少しもらえますよ。こんなのニットにもならないぐらい金額ですから、損ですね。でしかも自分のノウハウを喋れてるでしょね、ただで。こんな割に合わないですね。だから私一切引き入れてないです。まあ、時々どうしてもっていう、その時だけ引き入れてます。で今何回かしましたけども、その中でも報酬を一番安かったですね。まあ、それいいんですよ、一番いいんですよ、ね、楽しくしないと面白くないですからね、一時間しかないですよ、時間がね。それで、普通なことあるんだけども、あ、そうだ、これだ、ありがとう、今日言い始めた頼まれること増えたんですよ。それやっていこうということで、電話から時に、はい、わかりました、即座に OK しました。今までのおかしなことは出たんですね。だけど、これは OK したらいいと、種まれ事が飽きたし、やっぱりそれを言うときに言い始めてですね、種まれ事、頼まれ事を増えてきたんです。でそれを一つこなしてますね。ということがありますね。ここに一枚ハンカチがありますね。これはですね、ありがとうというのが3,280個書いてあります。この一枚のハンカチのハンカチですね。これを使ってるんですね。それから、お金の入るありがとうと書いてる財布があります。この財布を入れていくと金が入ってきますね。金のない人は私のために相談してください。イベントのおかげですね、ふたしコーナーっていうのを作りました。ふたしとはですね、嬉しい、楽しい、幸せってコーナーです。そこに、財布だとか名刺入れだとか売ってるんですね。でその財布を買ってください。そうするとですね、7,800円、8,800円だったかな、6,800円、7,800円ですか、安いですね。普通2万円ぐらいするのがそのくらいの値段が入るんですね。時間がないから早く調べてますから理解してくださいね。で、そのフラッシュショップで財布を、関係中、いいですね、中国の話にちょっと置いといて、その財布を買って、買ってらっしゃいますけどね、財布を買ってですね、これいいですか、言ってます、これだけ守ってくださいね。その財布を下ろしますね。下ろすときに、最初にたくさん紙入れてください。で、一晩寝かしてくださいね。で、財布も記憶力がありますから、これは手帳付けの財布じゃないけど、カバンが入ってますけど、財布にですね、入れておくと、記憶するんですね。1000円入れて、一晩寝かせて使い始めると、この財布は、俺は1000円しか価値がないと、1000円の守りがいたというふうに財布を持っちゃうんですね。だから10万入れてください。と10万入れると、10万守らないから一瞬がくれるんです。30万入れたらですね、30万俺守らないから、この財布一生懸命働いてくれるんです。で、出しても入ってくるんですね。で、出すとき、また友達で帰ってこようって言われたんですよ。友達で帰ってこようね、一応帰ってくるんですね。それがまたいっぱいですね。仲間を連れて帰ってきますね。これが宇宙の法則ですね。で、私は従業員から買わせます。お前、全然やってて。俺を信用する従業員は買いますね。信用しない人は買いませんね。で信用したら即ということを教えられたんですね。だから、俺、最初の時ですね、銀行が200万金を置いてきまして、お前で金貸すかなって言って30万とか貸してですね、10人ぐらい貸してですね、次々こう、やったんですね。そしたら臨時収入が入りました。私の合コン来ますね。嬉しいですね。誰でも金が入ると嬉しいですよね。まあ、そういうことを置いといて、頼まれ事をするといいということですから、本日に参りました。っていうのが私が出てきた理由でございます。中国戦略話聞きたいんじゃないんです。頼まれ事を引き受けるのに来られるから、端から端いただく、ご了解いただきたいと。まあ、こういうことで、次の話に進んでいきます。いや、やっぱり、結局、恐ろしいですね。負けてたまるかってね。皆さん、勝ちたいんですか？もうその時点で負けてるんですよね。もう、勝っちゃいけないですね。勝とうと思うのも負けてますね。あんな国勝っちゃいたんですね。戦争に負けたんですよ、日本はね。戦ったから負けたんでしょ。負けないもう一つですよ。戦わないことですね。簡単な理屈じゃないですか。戦うから負けるんですね。負けなきゃ、負けないという戦わなきゃいいですね。ということで、中国の現状とか、ちょっとだけ、参考にならんけど、私は、はっきり言って学者でも何でもありませんからね、経済評論家でも何でもないから、はっきり言って原稿も何も持ってません。口から出まかせて言ってるだけですから。皆さんの顔を見ながら反響が良かったらその話するし、言われたらことやくないですね。皆さん、最初のつかみとして受けられなかったと。まあ、こんなふうに思ってますけど、そこまで、 中国に一度でも行ったことないです。すみません、出てください。大体想像通りです。大体ですね、最近どこでも聞くと、大体半分の方が行ってらっしゃいます。大体中国で半分の方が行ってらっしゃいます。じゃあ、10回以上行ったことないです。手挙げてください。10回以上。3名様。大体10回以上行かれる人は、よっぽど中国の好きな人か、暇な人か、
中国で仕事をしている人。
ね、私も暇ですから中国に71回行きました。毎年5、6回行ってますけど、本当私なぜこの行きたいかというとですね、中国1回で2回行った人が中国がこういう国だったって判断するんですね。これ一番怖いことなんです。それを今締めるためにこういう話してます。なぜかって中国は日本の国土が25倍あります。いいですか。人口が10倍ですね。この10倍の時は分からないんですよ。憶測ですからね。いくらあるか分かりません。大体13億だろうと言われてるし、ある人に言うと14億を言うとか15億を言う人もいるんです。なぜかって統計が聞いたら取れないですね。そりゃそうでしょ。一人っ子生産でしょ。だがって隠れて産みたいですね。2人産む、こっちで2人産むでしょ。それで罰金払って産む人もいるし、隠れて産む人もいるし、田舎数えられないですね。都会は人口が多くて数えられないですね。上海の町ぐらい2000万とか3000万とか言ってますよ。数えられないですもん。どっかどう入ってもわからないんですから。不動産がいっぱい出てますね。そんなもん市役所登録しないでしょ。人口なんか掴めない。行ってください。めちゃくちゃ多いですから。田舎行ってください。何もありませんから。都会は多すぎて数えられない。田舎は数える人がいない。だから人口なんか当てになりません。統計とか学習任せてください。我々実務家ですから。見た目そのまま言う以外ないんですね。だから大体10倍と1億13億と言うても13億の中国は変わらないからいいんですね。13億と思ってください。でそれだけの国を理解しようというのは無理です。最初に結論申し上げます。中国は理解できない国です。今日私が1時間しか時間もらっていません。その中いくら喋ったって理解できない国ですから、もう理解しないと思っておいてください。その気が楽ですよ。他の方が楽に聞けますからね。理解しようとか覚えようとすると好かれるでしょ。理解できない国と思った方が楽しいですね、人生ね。人生楽しい方がいいですね。嬉しさと幸せですからね。まあ、そういうことで、中国は一つで働かないと言っておきます。それだけ言ったように、国土が10倍、25倍、人口が10倍、そして北から南まで全然違います。東と西、全然違いますね。東、今発展しているのは沿海のことですからね。中国の情報が流れてきているのは全部沿海部の情報だけですよ。今山の中の情報入ってこないですよ、なかなかね。そんなもんなんですよ。それで沿海部はめちゃくちゃ発展してますね。で私はいつ行きましたか聞くんです。中国行ったんですか、行きましたですか、5年前行きました、あそうですか、どこに行きましたか聞くんです。何月ですかって聞くんです。そう聞かないとわからないんです。そうでしょ。10年前って事故語ってくださって、上海のことを北京の大連とかしゃべりますね。面影もありませんから。日本は10年一昔で言います。中国1年一昔でですね、今の前もうスピード速いですからね。この間ある証券会社の基礎でいろいろ話しました。で今から株の話でいろいろやってたんですね。日本の株って上がりませんよね、下がっていくでしょ。3万9000円までいったのに今8500円でしょ。こんな空気ですと下がりっぱなしですよね。じゃあ今から中国どうなるか、今から上がるでしょ。で日本の30年前どうだったか、高速まだみんなの給料がさ2万とか3万の頃ね、100万の車があったでしょ。それみんな群がってきたんですよ。だから将来道路が発展する。だからトンネル、ね、トンネルとか、橋を架ける工業が儲かって、砂糖工業っていうのを今この間作りましたね。あそこはトンネルの水があるんですね。あそこの株を救援家さんが入ってたボートしたんですね。でもストップだけですね。橋を架ける会社ね、それからトンネルの会社、みんなボートして全部株がめちゃくちゃ上がったんですね。それと同じこと今中国で持ってるんですね。で、一生懸命話したんですね。だどうなるかって橋の株がいいか、トンネル株がいいかって話になったんですよ。これ冗談ですけどね、私が国境宮崎から来ましたね。それは東南アジアですね。ここから先、エビも誘って熊本に行くときには20個以上ありますね、トンネルがね。高架までずっと行くと20何個あるわけでしょ。大連の町っていうのはそこにあるように、あの白いのが北朝鮮、韓国と北朝鮮、そこのちょっと上の左側が大連があるところですね、北ですね。ここから、ここは遼寧省ですね。そこから上に吉林省があります。吉林省の省都が、昔満州のあった、満州の政府だったところです。 ですね、長州と今言ってますね、前の新京ですね、その上がハルピンがある黒竜江省ですね、ハルピンと父親があるところですね、それに一番近いですね、ここまで約1000キロ以上ありますね、大連新潟から、大連から高速道路がハルピンまでありますね、1000キロ以上ありますね、この間、トンネル1個もありません。1個もないでしょ、熊本何キロですか、200キロないでしょ、20個以上あるんでしょ、1000キロに1個もないですよ、勝てます度胸がありますよ、勝てないですよ、1000キロ飛んでるないんですから、大平原ですから、そこにトウモロコシがダーッと割ってるんです、でしばらくとこの畑が稲がダーッとあるんですね、で大連から私新用、最初は新用で仕事してましたからね、新用の工場、新用の工場があって、その近くに武順って町があるんですね、武順に、大体私と同じから私、この人とか、あの教会さんと言ったらね、武順の炭鉱場だったんですよ、炭鉱。ここに行きました。もう何度もお客さんで十数回行ってるんですけども、炭鉱はですね、我々は日本で習ってるのは、地下にから1000メートルで横穴とか竹穴とか掘ってこう行くわけでしょ。露天掘りですからね。露天掘りで、ずーっと見たらですね、見えないんですね、霞んで。幅が2キロあるんですよ。長さが何キロか。とにかく見えないぐらいある。その中に木車が通ってるんですね。それで石炭掘り出してるわけでしょ。あと50年掘れって言ってましたよ。勝てます日本こんなコストが違うでしょ。露天掘りですから、向こうは。ブルがこう言って、ダンプが飛んで、あーって言って、汽車が行って、汽車がなーと思っていくわけでしょ。これを掘り取られてるだけでなくて、これで喜んだことになるんですね。石炭価格でしょ、というね、もう真っ黒ですね。それから山線に乗って、日本に降ってくるんですね。だから中国なんかで経済にしちゃいけませんね。アップデートするんだったら、公害希望書を入れてくれなきゃ。日本が困っちゃう。ほんと、そんな国なんですね。で、信用までね、来年から信用約400キロ。で、来年から信用まで寝台高速というのが363キロあります。これしばらく1時間ぐらいしていくと、平均が広がってきます。そうすると、今度は行けども行けども、今度はトンモシロが続くんですね。大体4時間かかりますけども、ほとんど景色変わらないんですよ。時々小さな山が出てきたり、こうなくなったり乾かったりするだけで、基本的にはずっと田んぼ畑ですね。あれ見た時に、あ、これはもう、これは普通のまともでは勝てないと。これは戦略を考えないかと思って、私もいろいろ考えてきたわけですね。で、これはどうするかということを、まあいろいろ考えてきたわけです。その結果、勝つんじゃなくて戦わない方法をやろうと。で、今、去年からですね、それは私はですね、一体化って言葉を話してきたんです。一体化が今からキーワードだと。一体化、一体化と言ってきたら、うちの社員がコラボレーションで何かわけわからないことを言ってきたんですね。コラボレーションだ、コラボレーションだと。今、うちの社内で流行っている言葉、コラボレーションと。これは共同で何かを研究するとか、協調するとかという意味ですね。そういう時代が来たと。こういうふうに思ってあるんで、これは10年前に思って、それを実行してきたんですね。で、ごめんなさいね、彼の番組を。それで、中国の話を少しさせていただきますけども、まあ、私はまず現状を話しておきます。大きく分けて4つの中国の仕事があります。まず1つ、一番小さな仕事ですね。これ、夢見が丘を作りまして、そこで雑貨をちょこちょこ売りたいものがありまして、しょっちゅう行ってると、これもしな、こんなの売ったらいいかなっていうのを仕入れています。主に大連が本拠地ですから、大連で仕入れてますけども、安いですね。だからこれを仕入れてきて、これ仕入れてますよ、学校が仕入れてますけども、輸入してくるんです。これが一つ。で、もう一つは、都の工場、南横市の工場ありますね、チキン南部も作ってますね。それから照り焼きだとかいろんな商品作ってます。100品目ぐらい作ってますね。で、その100品目ぐらいの原料、鶏の原料を主に中国から輸入しています。で、中国のブロイラーの工場から見に行きまして、こういう規格で作ってください。何グラムか何グラムサイズですよというのをピシッと向こうで衛生管理させて、規格通り作って輸入していく。これは年間5、6億は輸入しております。それから一番大きな仕事は向こうで大連の工場を作りまして、今1500名ぐらいの社員が働いております。で、主に串刺し、焼き鳥ですね。この串を 鶏の原料、もも肉とかも買ってきまして、それを下味付けます。それをカットしますね。口で食べるカットして刺します。そして、タレをつけて、炭で一本こう焼くわけですね。じゃーっと並べて焼いていくわけですね。夏はもう暑くたまらないですよ。日本人は一回持てませんね。それから毎日買って、やっぱり彼ら頑張ってくれるんですね。1500名です。去年1年間で、いくら串を輸入したと思います？向こうの会社が日本にいくら私が作って持ってきたかということですね。1000万本っていうと、皆さんピンとこないでしょ。1000万本というと、大体1グラムが、まあ、平均30グラムと主張しますか。そうすると300トンですね。で、300トンっていうと、またピンとこないんですね。どうしてまた出るかなって考えたんですね。300トンって言ったら、じゃあ10トンドラッグ30台分よって言ったら、ああ、そうですかって。で、驚くと驚かれそうですね。若い人ばかりとみんなでどんかれておりますからね。それで、距離に直したんです。大体、実際、中大体1本が15センチですね、この長さがね。これを刺しますね。これをずっと並べていきます。で、私は今日宮崎が来ましたね。宮崎がこの会場までね、大体いくらですか？ 50 キロですか？ 60 キロですか？ 60 キロぐらいですかね。1日で、うちの会社40万本作ってます。1ヶ月で1000万本ですからね。1年間じゃないですよ。1ヶ月で1000万本っていうと、1日でうちの本社からここまで来るんですね。特殊並べていきます。面白いでしょ。ピンと立つ。おーって、誰か言ってくれると、みんなくらいでおーって言うんだけど、言ってくれないから自分で言ってます。そういうことで、1日で宮崎県宮崎が来るんですね。もう3日も出すと、もう熊本過ぎちゃうんですね。石川から福岡行っちゃうんですね。去年1年間で、現地で作った串が約1億1900万本、1億2000万本ですね。1億2000万本に持ってたんです。ということは、日本の人口の大体1人ですね。だから日本の人口、だから平均すると皆さん1本ずつ渡してくれてるんですね。ありがとうございます。今日120本売れましたので、大体1年間でですね、日本の人口ほど作って持ってきてるんです。驚きでしょ。だって、日本でできませんもん、またと。する人がいない。突然注文がドーンと来ますね。どうします？簡単ですね。向こうの人の管理職、簡単。あ、社長分かりました。やりましょう。こういう返事作ります。日本がごたごた言ってしませんよ。向こうしますんだとかって。あ、分かりました。夜働きましょう。ここでね。一個だけ二個体制になるだけでしょ。じゃあ、例えば500人の工場が二個体制1000人いるじゃないかって。500人募集せないかんですね。500人、一週間集まりますね。そのくらい、そういう現実を知った上でね、態度を立てましょう。500人集めるの簡単ですから、そこは量産なんですよ。住むとこないからね。田舎からたくさん来ますから、まあ、簡単とは言わんけども、集まり、それも選べますよ。うちをこう知ってる人もちょっと、なんか10年前申し訳ないから、差したりなんかあんまり言いたくないけど、うちの工場の平均年齢の関係と、もう50代ですね。向こう20歳ですね。今少しうち上がってきて、もう7年になりますから、ちょっと上がってきたけども、20歳で日中しやすいと見られてますから、20歳になったらベテランですよ。その人が1000人と集まるんですから。あとで、まだですが、ちょっと賃金とか聞かれるので、大体賃金1万円ですよ。ね。いい方ですよ。田舎行っても持ちやすいですよ。上海もちょっと高いけどね。で、そういうので仕事するわけでしょ。で、さっき、よく2000万本ですよ。これ口だけですね。その他にですね、照り焼きですね。こう、焼くやつですね。照り焼きだとか、桃焼きですね。それから丸鶏とかですね。こういうのを作ってくれますね。今一番のお客様に届けたんですね。これがですね、ただ残念なことにですね、うちの会社通らないんですよ。皆さん、自分の本社通らないんですね。現地法人が直接返すからですね。で、あと伊藤藩さんっていうのがありますね。伊藤藩はうち経営だから、うちの売り上げであるんだけど、去年伊藤藩が減って、伊藤洋から増えたもんだから、直接やるもんだから、うちの売り上げ増えないんだけど、まあ、現地法人が、増えればいいっていうことでやってますけども、まあ、現地法人がですね、まあ、お湯で見ていきます。それが、一つですね。で、最初の雑貨の輸入です。 それから焼き鳥ですね。去年からまた新しい仕事を始めました。これ、都南高校さんの杉田さんに来ていらっしゃいますけども、ペットフードを作ってくれというご依頼がありまして、今、中国でペットフードを作っています。去年、新しい会社を作りまして、ペットフードを作っていると。まあ、それが、今の現状ですね。というようなことで、今こういう、中国で工場を作って、持ってくる仕事、それから原料を輸入する仕事、いろんな仕事を今手掛けておる最中ですね。で、なんていうの、中国のいろんな政治とか経済とか話だって、それは本人分かることだし、あれだから我々も一時分割して、現実論だけ話しておった方がいいと思います。昭和21年の生まれです。私、終戦後の生まれですよ。で、終戦後に生まれて、22年の引き上げですから、1年間だけ言ったんですね。実際では全くもちろん覚えてませんよ。ただ、覚えてないけども、父とか母が小さく聞いてますね。大変だろう。寒いところよ、寒いところよとかね、もういろんな聞かれたんですね。それで、まあ、っていうことになると、まあ、実際に引き上げしたっていうだけのことだと、根っからの日本人ですからね。父も母も日本人ですから、大変出してからよ。中国人間違えられるけど、まあ、顔は中国に似てるから、向こうに家族するんですね、これからっていうのは、毛沢東に似てると言われてますから、それはどうでもいいんですけども、1991年にですね、中国とのご縁ができまして、2つからまず説明しておきます、中国で台湾企業がですね、中国でプロイダム事業をしたいということで、私、相談があったんですね、それで今はちょっと潰れたけども、ニコニコ父さんですね、橋本林社長というのは家庭ですね、本当はね。中国味噌ですね。で、家計だけど、あの林社長もいないんですよ。あの社長はですね、やっぱり家計だけど日本人育ちですね。で日本人育ちだから中国全然知らなく育ったんですね。それで、中国取りするために中国を覚えたと、母国語を覚えたという人なんですよね。で、そこと付き合いのある台湾企業の人が、これらを中国でやりたいということで、私に相談したので、ニコニコ父さんの人とお会いしたんですね、台湾企業ですね。それが初めてです。1991年の1月ですね。ですからもう12年前ですね。それから私の中国が始まったんですね。で、その前も興味がありましたから、勉強だけ一言を持って実家に出てたんですね。で、それからずっと通い続けて、去年で71回行ったと。で、台湾とか香港とかたくさん行ってるんですよ。行ってるんだけど、それは数えてないんですね。で、中国だけ数え始めたり、何回かね、行ってまず数えて、何回何回。それは何回する。中国行って中国喋れる人がいらっしゃべりませんっていう言い訳したんですね。で、1回から一言覚えますって言って、で何回行ったと聞いて、それで中国で50回から50個してますよって、今70個しとかれたんですね。70個1個覚えたんです。そして30個くらい忘れたんですね。40個くらい中国喋れるけど、全く分からないと同じですね。まあ、それはそれ主義として、1991年にですね、そういう話があって、先ほど言った武順炭鉱があるところですね、あそこで工場があったんです。それを買収しようということで、台湾企業が買収がかったんですね。それを買収して指導してくれということで、その頃は私も村関係してましたから、今は全くやってませんけど、室井らの指導したり、それ輸入を始めるということで、そこついての会社が輸入を始めたんですね。それがきっかけなんです。それが貿易の本当始まりですね。で、ただその前にですね、私は絶対中国時代に来ると思ってました。で、それは何かっていうと、時流です。これが一番言いたいな、皆さんに分かってほしいのは、時流です。時の流れ。この時の流れにいかに乗るか。というのが経営の鉄則ですね。経営と何だろう、社会絶望、経営者というのがいっぱいいるな、こういうものを社会絶望と言いますけども、経営とは世の中の変化に合わせて和菓子を作りたいことでしょ。世の中が変化します。それに合わせて和菓子を作りたいことでしょ。で、私は思いました。ブロイラーは作っていけないと思ったんです。なぜかというと、ブロイラーは相場がありますね。入りは餌の相場、出は東京のなんとか果汁とかね、東京果汁営業とか言ってやられちゃうんですね。今でもそうですよ。宮崎県を出ますね、ボロエラ工場がありますね。その細島からと宮崎港から出ますね、船がね、東京着きますね。工場出るとこれいくらかわからないんですよ、この不良益が。続いて、東京その日の新聞相場で相場決まっちゃうんですね。工場出るとこれいくら売るかわからないんですね。費用を追い付けしますね。費用を追い付けたこれいくら売るかわからない作ってるんですね。農業と同じですね。これはと思って、俺でこう何 んか心配で仲間なんですね。だから加工品始めようって言って加工品始めたんですね。でブロイラーテックできたら展開してくれて加工品切り替えよう世の中変化そうじゃないかと思ってやり始めたのが加工品事業ですね。でその一番最初は誰も加工品売る人いないから私が移動販売所を作って、こちらは皆さん職員でございますね、生産直売っつって売ってもらってたんです、移動販売所でね。それがポツポツポツポツやったのが、まず肉団子っていう小さなね、くず肉で作った団子ですね、これを作って移動販売所で始めたのがうちの加工品の始まりですね。で、私誰も田舎にマイクに行ったら全然喋れませんね。仕方ない、喋るのも仕方ないって言って農家とかなんつったら、そーっと肉とか加工品とか卵とか売って待ってたんですね。で加工品水少しずつ売って加工品、将来絶対加工品切り替えようと思った。それで、その当時今度はアメリカからチキンレッグどんどん来ました。そしてタイから今度は小肉切り身もう切ったものが入ってきました。それから中華改良になった。これはちょっと待てよと、このままではブロイラー業界で食っていけなくなる日が必ずと当時思ったんですね。で、加工品を本格的にやり始めた。そして、加工品はもう最初売れなくて、もう赤字ばっかりでしたね。みんな言いました。従業社長が道路が始めてって、こんなに商品作って、何になるかして、もう非難合合でした。だけども、時の流れ、自由があるよということで、加工品を始めたんですね。そして、加工食品をどんどん作っていって、そして、これでまた生き残れる。なぜか。日本は日本人の味が微妙、アメリカで何度も行きました。アメリカ人、大雑把ですね、微妙な味じゃないですね。こんなで、伊藤とか、なめたりなんか、外省者からいいですね、伊藤忠がですね、タイソンと組んで、アメリカの加工品と思って入れたんですね。大失敗です、売れないですね、日本人は下に買えませんね。だから、ブロイラーは国際競争の中で完全に飲まれるけども、加工品は味が違うから、私は飲まれないと思って、加工品を徹底して仕掛けていったんですね。で、いつの間にかブロイラーは全面撤退してやめちゃったんですね、私の会社はね、皆さん、全面撤退。処理も全部なくして、そして加工品を絞ってきたんですね。で、加工でしばらくってと思ったところが、新聞読みました。こんな記事読みました。キッコーマンアメリカに出ると。味の素、タイム香料を作る。わーっと思ったんですね。醤油はですよ、日本の醤油がアメリカやらタイやら中国で作ったらですよ、加工品の輸入が絶対出てくると思ったんですね。これは危ないと思ったんですよ。これ今から中国で出ていこうと思ったら出ていったんですね。1994年ですね、91年からブロイラー取り替えたんですよ。ただ加工品はですね、そうだった。で、これは危ないと、中国を市場見とかないと日本の加工場が全部やられる可能性があると思ったんですよ。怖かったんですよ。それで銀行に話しました。銀行絶対ダメ、岩田さん、あなたで中小企業だからさ、皆さんそうでしょ、嫌な気がないでしょ、中国で失敗話ばっかりじゃないですか。中国に騙される、中国人は嘘つきだ、品質が悪い、悪い情ばっかりでして安心して出ないでしょ。で、銀行相談行ったこういった銀行さんがこう言ったんですよ。平田さん、もう一度行けたら行きましょうって、どうなるかわからんじゃないですか。私言ったら、出来上がった時に行ったら中小企業ってできません、もう大統領全部抑えるでしょって言ったら、出ていく前に出てきたんでしょって言ったんですよ。だから反対した、反対ですね。幹部を全部集めました、うちの会社幹部集めてですね、心で反対、言葉で賛成だって社長さんからはそれ、すごいんだからね。だからね、みんなね、いいって言ってね、して影でぶつぶつ、また社長の動画かすかせっかく路地になって儲かり始めたのに、ブロイラーをどんどんやっていて、加工品を儲かり始めて、なんでまたちょっとまた従業員ってぶつぶつますからね。ただ社長みんな入らんだけですよ、皆さん社長さんが入らんだけですよ、ぶつぶつ言ってるんですよ。でなことは少なく入るはずないでしょ、愚痴歌みんな言ってるわけでしょ、軽く入るはずないじゃないですか。楽しいとか行きますか、公明党さんが楽しいとか軽くなら歌うでしょ、二人で語り合うでしょ、愚痴歌みんってるわけですから、ね、言われてると思ってくださいよ、私に言われてますね。でその方に客も承知ですよ、で言ったんです、分かったって。それで最初にですね、200万ドルから言ったんです。200万ドルっていうのは今120円でしょ、大体1ドルとね、ということは2億4000万ですね。我々中小企業でしょ宮崎県の田舎の片田舎の会社がさ、2億何本自分投資するって言ったらみんな反対するのは当たり前って、反対しない方がおかしいですよ。それで それでですね、みんな反対する。で、私言ったんです。この2億円を俺、金くれって言ったんですよ。この金くれ。で、俺使ってくるって。全部損してくるからなって言ったら、それで言い返したら、わかりましたって言ったら。これね、これね、ここだけ、こう一番言いたいんですよね。儲かろうと思って言ったら損しますよ。ただやろうと思って言ったらね、気楽ですね。焦りがないんですよ。怒れないんですね。怒らなくていいんですね。どうせが捨てる金ですから。その覚悟を決めるかどうかなんですよね。だから注目出るのは、儲けようと思っていかんでくださいって言います。だから儲かろうと思っていかんで、勉強するためにこうと思ったら成功するかもしれませんね。これ先ほど話を戻りますけども、小林先生が言ってますね。宇宙には大法則があるんですね。で、この宇宙の大法則は、投げかけたものが返ってくるということです。投げかけないものが返ってこないということです。わかります？何か投げかけただけだ。そして宇宙の法則から言うと倍返しということですね。ありがとうをたくさん言うと、ありがとうに値するものが返ってくるんですね。人を憎み、憎んだ恨んだりするところが倍で返ってくるということですよね。そういう小林正川さんも教えています。また船井総研の船井業界長はこう言ってますね。与えるものが受け取るものってこう言ってる。与えるものが受け取るものなんですね。だから与えればいいんです。そうすると返ってくるんです。皆さん欲が深くても自分の無償をするから返らないんですよ。だから与えたら返ってきました。私の場合おかげさまで返ってきてるんです。こういうここにたらいがあるじゃないですか。このたらいの水を欲の深い人はさ、この自分の無償と思って俺のもんだってこう引くでしょ。みんなどんどん向こうに行くじゃないですか。お前にあげるとこってやればいいんですよね。頑張ってやっていくじゃないですか。だから今日は与える日なんです。帰ってくるのを期待して。まあそういうことなんです。これね、笑ってはってるけど、俺にとってはね、うちの大元逃げる速度って大めちゃくちゃ信じてる法則なんですよ。こういうのをやっていくとですね、非常に面白いんですよ。だから、それなんだかちょっとですね、こういうことなんですね。今、うちの会社の、うちの会社でですね、ちょっと真面目な話ですね。投資形態っていうか、どんなふうに投資してるかっていうのをですね、これ皆さん参考になると思うから、ぜひ勉強しておいてほしいんですけど、私たちは日本ですね。ここに日本があります。ここに台湾企業がありますね。で、中国で成功する人、ほんで一番、何成功したかと聞かれると、一番先に言いたいのはパートナーなんです。パートナーの選び方に成功したら半分成功したと同じです。で、台湾企業の我々が積んだんです。そして、香港で会社を作った。ここが味噌なんですね。で、ここに中国でしょ。我々の発想は、こういこうとするじゃないですか。ここから直接行こうとするでしょ、こう。で、私たちは台湾企業を組みましたから、台湾はどういうことかというと、はっきり言うと華僑です。華僑っていうのは全世界に情報を持ってますから、めっちゃくちゃ勉強になりました。私は華僑と知り合ったことで、宮崎の片田舎の企業の社長でありながら、全世界とは言いませんけども、少しずつ世界のことが分かるようになります。で、どういうふうにしたかというと、ここに投資したんですね。で、香港の何度も行き、台湾に行き、始めようってことになったんですね。で、どういうことしたかというと、100万ドル、US ドルですね。100万ドルですね。こっちもそうですね。このアメリカン米ドルですね。これをですね、ここ持ってくるんです。で、100万ドルは貸し付け金、100万ドルは資本金なんです。だから貸し付け金は返ってきますね。利息も返ってで、資本金は返ってきます。で、ここで、だから、ここの会社は資本金が200万ドルになったわけですね。で、借入金ですね。こっち、この会社から言ったら借入金になりますね。こういう会社を作ったんですね。で、ここからまと 埋めてこう通してるんですね。ここにですね、中央通してるんですね。いいですか。だからどういうことかというと、皆さん これがね、私も最初ピンとこなかったんだけど、対話と中国の関係をどう考え出すことなんですよ。国際法上は対話を進む国じゃないんですよ。ここはちょっと誤解されるところだけど、台湾は中国の省なんですね。だから台湾省なんですよ、あれは。で、台湾政府は中国全部を台湾政府が一つの地方で主張してるわけですね。北京政府は台湾も含めて政党が政党を主張してるわけですよ。だから本当は一つの国なんですね。ただし、現実は国交がありません。お互い同じとしてるんだから。だから台湾から直接中国投資はできないんです。だから全て香港経営となっちゃうんですね。でその時に我々の会社は皆さん食品ですから、皆さん食品というのが私の会社ですよ。ここは大成長寮という、大成長寮というですね、大成長寮というこれ台湾の上場会社です。ここのご縁があってなったんだけど、で、香港でこう作った、どういう会社を作ったかというと、大成宮さん、食品。もともと宮さんっていうのは宮崎産業から来てるんですから、宮崎の宮戸さんですけどね、宮さん食品、カッコ、BVI、カッコ、有限公司ですね。こういう会社を作ったんですね。大成宮産食品 BVI 有限公司で、台湾交渉行ったらいつも BVI 出てくるんですよ。何のことですかって聞いたら、カリブ海の島の国の名前です。ブリティッシュバージニアアイランドという国なんです。わかります。で、そこの大成上のみんなに言うんですか、あんまりどこがあるのって地図持ってこいじゃん。地図載ってないですねそれで行ったことあるのって誰も行ったことないって飛行場があることも知らないって言うんですよ。はっきり言って、各ある国としてはあるんだけど、誰も行ったことないな国ですね。人口何万も知らない国ですね。なぜこれが説明かって。香港で投機できるんですね。それで、はっきり言って、税金がゼロなんです。所得税ゼロです。いくら儲けてもゼロ。いいですね。所得税ゼロですから。で、資本金、最低資本金、1ドルから作れる。だから皆さん会社作りたいときまた言ってください。50万持ってきてくれたらできますよ。あと作ったり手続きする費用とか、その手伝いしての謝礼とか、そんなのが50万あったら十分会社できちゃうんですから。で中国にこんな投資したんですね。ここで1本にして投資したから、これを何ていうか独資と言いますね。中国の投資形態が3つありまして、合弁と合作と独資っていうのは、独資っていうのは 100% 外資系の資本ってことですね。 100% 外資ですね。だから今後にそのまとめてますから、1本の外資になります。だからここは大成宮産食品食品かっこ大連なわけですね。大連有限公司ですね。ということに、という会社を作ったんですね。だからここはもう株主はここしかないわけですね。それで商品はどうするかというと、商品はこの工場で作って日本に直接来ます。商品は日本に直接来ますね。そしてお金は日本からこの会社を経由してこっちに来るんですね。ということはここで利益取れるということですね。ここの出荷によって、ここから親子会社ですから、価格どうでもなるわけですよ。だから中国で税金払わんで、ここで儲けたら、ここで税金ゼロですから。で、ここで儲けた金をここで置いとくのも自由。持って帰るのも自由です。それで結論だけも時間がないから、あんな広い中国のことを1時間喋れてるんだから、時間がないですよね。それも仕方ないですよね。それで、この100万ドルですね、1994年の12月に100万ドル 住友銀行、その両国の住銀で両替、為替約しました。99円98銭。で、1995年に、一番87円とこまで来たんですね。だから、私、今の母家、この100万ドル貸し切りに100万返ってきましたから、母家はですね、なんだったか、91円ぐらいです。だから、円高の時投資してるんです。そして、100万ドル返ってきた時には、2300万がお釣りっていうか、為替債権を持ってきて返ってきました。だから、100万ドル貸した分は全額今返ってきました。もう投資が、回収が終わったですね。で、100万ドルだけはまだ残ってますよ。それ資本金ですから、残るのは当然ですね。その資本金に対して、去年までで315万ドルの配当が入ってきました。で、来月2月に25万ドル入ってきますから、340万ドル、約4億円、返ってくるんです。返ってきたんですね。もう2月が決まってる、25万ドルは。正確に言ってみましょうか。これ申告してるからいいんですよ。ちゃんと全部申告してますから。平成11年の8月にですね、一番最初の回答をもらってですね、それから回答が入るようになって、今まで合計で、去年の7月までですね、315万ドル、3億7300万。その時変わらず違いますからね。で、あと25万ドル入ってくると4億はもう入ってきたということですね。だから、100万ドルが、ね、340万ドルを落ちて帰ってきますね。だから私が言うように中国で勝たなくていいわけですよ。で、中国で頑張って中国からお金もらってるんだからね。それで夢の丘の立ち上げ式が出たんですね。赤字ですよ、最初は。言った人分かるように。だって俺卸の人しか負けてくれないからって言ってた。まあそれは冗談として、その立ち上げ式が出てくれたんですね。ありがたい話ですよね。だから私は仕事喧嘩する気になりませんから。だから負けない方は戦わないということですね。っていうようなことです。それで、これ参考までには、普通の学者がこれは喋れないんですね、普通はね。だから、まあ実務家から言っておきますけど、BVI というのは一つの例えであって、世界中に40か50ありますから、タックスヘイブって言われてる。ゴーゴーテレビですよ、これは。で、ただし、皆さん注意してください。この時に、これ、50-50でしょ。かろうじてここまで許されるんですよ。これ、50% 取ると、日本と連結になって、税金取られますよ。だから、できたら信頼があったら、50-50から40、自分が40%を持って、やった方がいいかもしれないね。そうすると、ゼロですから。で、全長調べる。でね、全長がうちも入るんですよ、3人1回から。で、これ、いつも外国の問題で、ごちゃごちゃごちゃもつけるんです。うちが派遣する社員の給料見てもらえないんですよ、こっちが出しても。向こうの現地が払うべきもんじゃない。損金にならない。損金不採用なし、税金も腹立ちますよ。めちゃくちゃ儲けるんですよ。で、当然、否認され税金払わなきゃなんです。それで、この配当のことも向こうへ行ってきたんですよ。それで、証拠書類出せるところもいいから。あんたにもう一手林で幸せ的な思い出になってたんですよ。本当に立ち入る権限ありませんから。だからどうぞ言ってください、ちょっと聞いてですね。私はこれ隠そうと思ったらいっぱい隠せるんですよ。そのお金もちょっと、あんまり言っとけ、しまった。証拠会の真面目な会だった。あとで飲んだだけやめましょう。まあだからいろんな方法を話すことだけは、理解してください。尊敬話ですけどね。それで、もう一つ言いたい、さっきの続きですけど、このようにですね、珍しいケースなんです。50対50で上司論が。で、この会社っていうのはですね、上場会社ですから、税理士さんが公認課にピシッとついてないんですよ、弁護士とか。で、ここの社長が私が気に入ってもらってるんですね。それはなぜかって言ったらですね、信用なんです。信用を作ったブロイラー取引してるときにですね、日本がですね、不況だったのに来たら、ブロイラー層がガタッと下がったんですね。で、ジャブジャブになっちゃったんですね。それで日本の商社全部キャンセルしたんです。中国にですね、買い付ける約束したら全部キャンセルですよ。で、その時から中国に行ったらですね、最高の山ですよ、中国の冷蔵庫。 だけど日本の商事は冷たいですよ。全部キャンセルです。その時私は約束したものは全量買い取れって全量買い取ったんです。多くという在庫なんですけど、だけど買い取れって約束のが優先すると。利益よりか信用のが大事だと私は買い取ったんです。それが中国戦争に広まってきますから。で、中国のブロイラーのボスですね、一番北京のボスがその情報をちゃんと知ってて、気渡しいやつはいいやつだからって全国を買い取ってくれたんですから。だからどのこと言っても私は信用があるんですね。だから約束を守ることが一番ですよ。そして中国人が騙されたことみんな言うけども、私が見たい日本人が騙した方の方が多い。キャンセルばっかりしてるの、嘘ばっかり言ってますよ。で、なぜ中国人が日本人信用しないかって言ったら、サラリーマンだからです。変わるんです。この子はせっかく約束したと思ったら3年とか変わっちゃうでしょ。だから信頼できない。だから老本位を大事にするんですよ。仲良い友達付き合いましょうって言ってやるからですね。それで、まあこういう作ったんですけど、それから、1994年のですね、まあ、ブロイラーと生きてる時に、まあ、そういう信頼ができてないかなんて言わされて、日本でゴールデンウィークだよね、気分あるよって、その時私も会社休めろ、無理休みだよ、だったら遊びを入れって、洋服の川下りしようって言ったんですよ。で、洋服の川下りしようって言うから、私は、この何、あのそこの熊川下りとか、木津川下りとか、いろいろですイメージがあるじゃないですか。だからその調査中、そう言ってきたから言ったの。調査班分かった、行くよって、何時間くらい船の手伝うのって言ったら、何言ってんの200日かよって変わったね、200日かよって。で、洋子港のこんなにあったら、このくらいですよ、これが200日かですから。で、新洋って町に行ったんですよね。新洋の町から武漢、重慶まで飛んだんですよ。国内で4時間ですよ、ジェットで。国外、中国が4時間飛んで、そこに着いたの一泊先で船乗ってずらっと200日で武漢まで行ったんですから。暇じゃないですか、船から200日かも。まあ、そちらも経過制度があるんですよ。景色のいいところとか、いろいろあったり、時々置いて飯食ったり、いろいろあるんだけど、やっぱり連絡が多いんですよ。で、台湾、みんな夫婦連れで来てたら、台湾の写真いっぱい、そのブロイラー関係者と、俺と仲間がですね。で、その時に私なんて言って、日本のブロイラーどうなんだっけ、ブロイラーの将来の話とかいろいろして、絶対かっこいいのじゃないかって言って、で、もう向こうやろうやろうと言って、働けてくるんですね。頼まれることでさっき言ったね。じゃあやろうって言って、洋子港の上で決めたんです。この工場を作る話を。で、分かった、陳さんやろうって言ってですね、そのうち仲裁するんですけど、陳さんじゃあやろうやって言って、洋子港の船の川の上で決めたのがこの会社の構想だったんですよ。だって、暇でしょ、パイチ飲んででしょ、気分は大きくなってでしょ。いや、分かったって言ったもんの後で、うわぁ、大変だなと思ったんだけど。で、土地から近づけたんですから。だーっと土地を見て回って、ずーっといろんなの探しまくって、やっと今の土地を見つけて作ったのが今の工場ですね。まあそういうことで、私一番大事なのは、まずやるときにパートナー選びが一番大事だということと、それからその何て言うかな、信頼関係を作るということですね。だから信頼があったらそっちなんですよ。で、信頼の信頼の一方的信頼なんです。相互信頼ですね。で、相互信頼ができないとうまくいきません。で、相互信頼の前提は何か。相互信頼の前提は相互理解です。お互い理解する。で、行ったり来たりすると。とかさっき言ったように、全部は理解できませんよ。もう、全部は理解できないけども、前提として相互理解があるよと。そしてその上に立って相互信頼をしようと。で、相互信頼だったら、うまくいくというのが、大体そんな感じじゃないかと思ってるんですね。だからもしうまくいったとする一番の原因は、パートナー選びに成功したということと、さっき言ったようにシフティシフティでしょ、難しい場面、それをですね、向こうで日本でいう役員さん、取締役っていうのは向こうで当時って言いますね。で、当時が台湾側から3名、中国、日本側から3名でますね、6人で当時会長するんですね。当時会の、で、当時長、日本でいう一番 CEO ですね、経営最高責任者ですね、会長とも言ったりするけども、これ選ぶんですね。だから3対3ですからね、どっちがあるかしら大変に問題でしょ。だから私は言ったら、どうぞお入れくださいって、全部向こうに投げてくれたんです。あなたがやってください、向こう社長に言われましたからね、社長やってくれって。向こう社長言って、あんたがやれって言って、向こう聞かないんです。 私は絶対に何かやったで、俺は販売と技術に専念するって言ったんだけど、いうことで言ったら、仕方なく私が当時を決めた。それ以外ずっと当時をやってるんですね。自分で横で自分をもらおうと思ったら、うまくいけない。だから、どうぞどうぞっていつも言ってる。大変なことで、ああ、どうぞ好きにやって好きにやってって言って、全部やらせるんですね。そしたらうまくいくんですね。さっきなら、疑って任せないから、うまくいかってごちゃごちゃごちゃごちゃしてるんですね。ある日本の企業が製造企業の会社を申していました。同じ会社の近くですから、その総経営者社長です。その社長さんが、信用だって言ってですね、日本にも帰れ、俺のマークの高いだって言って張り付いてるんですね。全く現場を信用してないです。だから自分がもう焼き餅焼く、胃が痛くなる、こう見てたんですね。信用しない人を誰が信用します？自分を信用してくれない人に誰が尽くします？尽くさないでしょ。信用してあげたらいいのよ。少しぐらい損したって。だから、工場現場にいつも言います。ありがとう、ありがとう、ありがとうって。この間見て、会社、お前、ジェコップ、カムトレだったら、今さらそれだって。この色を返しましたよ、カムトレッジ集めて。今日飲んでくれ、言ってくれって言って。そしたら、やっぱり、ああ、社長やるやろって言ってさ、みんな、もう、完璧完璧ですよ。ねえ、ただし、やっぱり、大変ですよ、飲むのが。大体、52度ですから。52度、規定1回なんですからね。これ飲まないと仲良しになりませんからね。だからもうかなり飲みましたね。まあ、すいません、1時間すぐ経っちゃいますね。何しゃべったか分かんないけど、まあそういうことでですね、ちょっとまだ一個しゃべることがあるんだけど、まあ皆さん、もう最後、ちょっと最後だけ、社長の資質、どっち、社長のいろんな資質があるじゃないですか。これだって、ね、その中で先見性とよく言うでしょ。先を見るとか言うね。先見性をないと社長はいかんとかね。さっきあったでしょ。で、先見性とは何でやっぱ私は自由ってことでよく言いますけど、先見性は何でやったら難しく考えてください。先に見れるんですよ。一人先に見ること。だから中国でやりたいと思ったら行ってください。で、何回かやっぱ見とくことですよ、しょっちゅう。何かって、これと思ったらパーッと言って見に行くんですよ。ね。だから、何でもいいから一度ぐらい全部見とった方がいいですよね。だから野球でもボクシングでも何でもいいから、カップルだったら何でもいい。一回でいいときは、いいかなと思って、何かから行くようにしてるんですけどね。できるだけ先に見ると。理屈じゃなくて先に見るって、この方が、まあいいんじゃないかと思いますけどね。ごめんなさいね。中国の話をとって。もちろん、こっちからいいけど、まあ、こういう、ちょっと、なかなか消えにくいからあれだけど、こういうことですから、時間が参りましたので、その中に、後で質問があったりしてください。どうも、今日はありがとうございます。
大変ありがとうございました。極み社長さんには、後ほど、パネル福祉活動の中でも、パネル人として、出演していただくようになっておりますので、またその席でもいい話が聞けるんじゃないかと思っております。ここで、うなりをパネルディスカッション用に接近いたしますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。